主の回復の目標、メッセージ3。一人の新しい人の団体の生活のために、すべてのことでキリストの中へと成長を仕込み、イエスにある、あの実際に従ってキリストを学ぶ。ローマ数字1。一人の新しい人の団体の生活のために、私たちはすべてのことでキリストの中へと成長を仕込む必要があります。A。キリストの中へと成長を仕込むことは、すべてのことでキリストが私たちの中で増し加わって、ついには私たちが一人の完全に成長した人に到達することです。エペソ4章15節。むしろ愛の中で真実を固く保って、私たちはすべてのことで、彼、すなわち頭であるキリストの中へと成長し込むのです。B。私たちは皆すべてのことで、すなわち大きいことでも小さいことでも、一つ一つのことでキリストの中へと成長し込む必要があります。私たちはまだ多くのことでキリストの中へと成長し込んでいません。これらのことでは、私たちはキリストの中にいるのではなく、キリストの外にいます。15節のキリストの中へと成長し込むことは、24節の新しい人を着ることと等しいです。13節の完全に成長した人は、24節のすでに完全に成長した一人の新しい人を指しています。エペソ4章13節から15節。ついに私たちすべてはその信仰の位置に、また神の御子を知る全き知識の位置に到達し、一人の完全に成長した人に到達し、キリストの豊満の身の丈の度量にまで到達するのです。それは私たちがもはや幼子ではなく、波にもてあそばれたり、教えのあらゆる風によって吹き回されたりすることがないためです。この教えは誤りの体系を目論む狡猾な人の悪巧みです。むしろ愛の中で真実を固く保って、私たちはすべてのことで、彼、すなわち頭であるキリストの中へと成長し込むのです。24節、また、あの実際の義と聖の中で神に従って創造された新しい人を来たのです。C、エペソ第4章は、命の成長を通して新しい人を成就することについて語っています。キリストが創造した一人の新しい人は、機能するために成就されなければなりません。エペソ第2章15節において、私たちは新しい人が有機的に創造されていることを見ます。第4章13節から16節において、私たちは新しい人の機能の成就を見ます。エペソ2章15節、数々の規定からなっている戒めの律法を彼の肉体の中で廃棄されたからです。それは、彼がご自身の中で二つのものを一人の新しい人へと創造して平和を作るためであり。D、一人の新しい人は、正しい養いを受けることを通してのみ、機能において完全になることができます。これは、エペソ人への手紙における最も深い概念の一つです。私たちは、養いと育みを通して、一人の新しい人を成就する責任を果たす必要があります。一人の新しい人は正しい養いを受けることを通して成長すればするほど、ますます正常に機能します。エペソ5章29節、自分の肉体を憎んだ者はかつてなく、むしろキリストが召喚に対してなされるようにそれを養い育むのです。E、私たちは団体の新しい人の成長のために十字架につけられ、復活し、昇天し、下ってくるキリストを経験する必要があります。それによって、すべてを含むキリストは、私たちの中へと作り込まれて、私たちのすべてとなります。そうすれば、有機的に完全な新しい人は、機能においても完全になります。
ローマ数字に、一人の新しい人の団体の生活のために、私たちはイエスにあるあの実際に従ってキリストを学ぶ必要があります。A、20節でパウロはキリストを学ぶことについて語っています。キリストは私たちにとって命であるだけでなく、模範でもあります。 主イエスは地上の生活の中で型、鋳型を設立しました。救われることは神によってキリストの中へと入れられることです。バブテスマによって神は私たちを型であるキリストの中へと入れました。バブテスマされることは鋳型としてのキリストの中へと入れられることです。鋳型の中へと入れられることによって私たちは古い人を脱ぎ捨て新しい人を着ました。キリストを学ぶことは鋳型としてのキリストの中へと入れられることです。これは彼が地上にいた年月に設立した型の中へと鋳込まれることです。 B イエスにあるあの実際という表現は四福音書に記録されているようなイエスの生活の実際の状態を指しています。イエスの生活は実際の生活でした。17節と21節において私たちは思いの虚しさとイエスにあるあの実際の対比を見ます。実際とは光の輝きです。光は源であり実際は表現です。主イエスは光である神の輝きです。主の地上の生活のあらゆる面には光の輝きがあったので、彼の生活は実際の生活、すなわち輝く神ご自身の生活でした。その実際の生活は神の表現でした。エペソ4章17節。こういうわけで私はこのことを言い、また主の中で証しをします。もはやあなた方は異邦人が彼らの思いの虚しさの中を歩くように歩いてはなりません。ヨハネ8章12節。こうしてイエスは再び彼らに語って言われた。私は世の光である。私に従う者は決して暗闇の中を歩くことがなく命の光を持つ。C、一人の新しい人の生活はイエスの生活と全く同じであるべきです。主イエスが地上で生活した方法は今日新しい人が生活すべき方法です。私たちの生活の標準はイエスにあるあの実際に従っていなければなりません。彼は神と一でした。彼は神の中で神と共に神のためにすべてのことを行う生活をしました。イエスの人の生活はあの実際、すなわち神ご自身に従っており、義と聖に満ちていました。私たちはキリストを学び、彼の中で教えられて実際の生活をする必要があります。私たちは思いの霊に従って生きるなら団体の新しい人の生活を持ちます。それはイエスにあるあの実際に符合する生活です。マタイ11章28節。すべて労苦し重荷を負っている者は私に来なさい。そうすれば私はあなた方に安息を与える。29節。私は心の乳はねへり下ったものであるから、私の首輝を負い私から学びなさい。そうすればあなた方は魂に安息を見出す。30節。なぜなら私の首輝は負いやすく、私の荷は軽いからである。ヨハネ5章30節。私は自分からは何も行うことができない。私は聞く通りに裁く。そして私の裁きは正しい。なぜなら私は自分の意思を求めないで、私を使わされた方の御心を求めるからである。6章38節。なぜなら私が天から下ってきたのは自分の意思を行うためではなく、私を使わされた方の御心を行うためだからである。D、紹介生活は一人の団体の新しい人の日ごとの歩みです。 それはまた性質と様式において絶対に新しい歩みです。一人の新しい人に関するものはすべて新しいです。エペソ4章24節、またあの実際の義と性の中で神に従って創造された新しい人を来たのです。25節、そういうわけで偽りを脱ぎ捨て、おのおのその隣人と共に真実を語りなさい。なぜなら私たちは互いに死体であるからです。26節、怒ったとしても罪を犯してはいけません。日が暮れるまで憤ったままでいてはなりません。28節、また悪魔に所を得させてはいけません。28節、盗みをしている者はもう盗んではいけません。むしろ必要のある人に分け与えるものを得るためにロークして自分自身の手で正当に働きなさい。適用、古い人を脱ぎ去り新しい人を切る生活は嘘をつかず真実を語る生活です。古い人の生活は無意識のうちに小さな嘘をつきます。例えば本音は邪悪なものなのに外観を良くするために表面的なことを言って邪悪な動機を隠します。また古い人の生活はあることで感情を害するとずっと怒りの中にとどまり続けます。怒りの中にとどまり続けると悪魔に捕らえられてしまいます。さらに私たちは自分自身の手で正当に働き他人から盗んではいけません。他人の業績を自分が行ったように言うことはある種の盗むことです。あなたが行ったのは4分の1であるのに半分以上自分が行ったというならそれは他人の業績を盗むことです。古い人の中には盗む性質があります。私たちは古い人を脱ぎ去り新しい人を着てまたあの実際であるキリストを学んで嘘をつくこと、怒り続けること、盗むことから救われる必要があります。E、一人の新しい人は神ご自身に従っており、神の命と性質を持っているので神聖である命を持っているに違いありません。そのような命は団体的なものであって単独のものではありません。